数回このヨハネによる福音書の連続説教が中断しました。今日から再開します。これまで学んだことは、言葉と呼ばれるイエス・キリストは神、唯一の生ける神である、言葉は神であったとありました。同時に神とは区別されるお方であり、言葉は神と共にあったとありました。神と共にこの世界と人間を、時間も空間もそうですが、無から創造された、万物は言葉によってなったとあります。そして言葉イエス・キリストは、この神から離れた人間の闇の世界に命、救いのことです。救いをもたらす光である。光というのは神の現れです。だいたいこれが1節から5節の要約です。こんなふうにこの部分は、まあ、表現は難しくありませんが、聖書の教えの根本を短い部分に押し込んでおりますから、密度が大変高いですから、このままでは読んでも十分咀嚼できないくらいです。これから本文、本文というのは一章、ちょっと響きますね、一章の19節以下が本文です。今ずっと引用している部分、一章の1節から18節はよくヨハネによる福音書の序文と呼ばれる部分です。本文を学ぶ中でもう少し解きほぐしていきたいと思います。この光について1節から5節の続く部分で説明が展開していくと予想するのですが、続く6節から8節では流れが中断されて、洗礼者ヨハネが突然登場します。ちなみにこの洗礼者ヨハネは、この福音書の表題にあるように、ヨハネによる福音書、ヨハネが書いた福音書、このヨハネとは別人です。この洗礼者ヨハネが突然に登場するのです。どうしてもここでこの挿入が必要だと著者は考えたからです。この部分では洗礼者ヨハネによる証ということが大事なことでした。証について2回の説教で、その大切さ、それは私たちにとっても非常に大事なことでした。すでにお話ししました。さて今日の箇所9節以下は、流れとしては5節の続きです。5節、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである、と9節に続くわけですね。まず簡潔に言葉の説明をしましょう。9節、その光、これはイエス・キリストのことですが、わざわざ誠の光とあります。この誠のというのは、偽りの光に対する本物の光という意味ではなくて、誠のというのは真理のという意味、つまりイエス・キリストは真理の光、いやもっと言ってイエス・キリストは真理という光、真理もこの福音書のキーワードの一つです。これから何箇所にも出てきます。この大切な言葉についてはふさわしい箇所で学びますがいい、1箇所、8章の32節、真理はあなたたちを自由にする、この言葉は有名です。もう一つ、よという言葉が出てきます。文字通りにはこれは世界です。これも福音書のキーワードです。これから頻繁に出てきます。その大切な信仰的な意味合いについてはふさわしい場所で学びます。ここでは一つのことだけ、 もともとこの世界というのは秩序ある世界という意味です。けれどもこの福音書では特に人間世界のこと、しかも人の罪によって秩序が乱れた世界、こういう含みがあります。分かりにくいのは次の節10節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった。聖書をいくつか読んだ方でもこの一文を読みますと、これがイエス・キリストがこの世に来られた以前のことか、それ以後のことか、ちょっとこの文章だけでは分かりにくいです。こういうことでしょう。まず総括的に、言葉は世にあった、その意味は言葉によって世はなった、そしてそれ以来言葉は世と共にあり続けたという意味と同時に、言葉は受肉によって世の罪の世に来られとどまられたという意味でもそうです。特に後半の内容が以下説明されます。世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった。世は言葉によってなったという世、ここだけは創造時罪のない世界のこと、秩序が整った世界のことです。まあ、こういうふうにその同じ言葉でも短い間に言葉がさまざま違う意味で用いられますので分かりにくい、まあ、ヨハネ福音書ちょっとこう筋が追いにくいのです。もともとそういう理由の一つが、まあ、こういうところにあります。またそういうことについても、今後丁寧に説明していこうと思います。世は、世界は受肉以前の言葉によってなった。ですからこれは大体3節と同じ意味ですね。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。また言葉は作り納めるお方、認められ服従されるべきお方であるにもかかわらず、最後世は言葉を認めなかったという最後の部分、ここでは世は罪で見慣れた世界です。つまり罪ある人間は受肉された言葉イエス・キリストというお方を認めなかった。この方こそ世界の創造者であり神だと認めなかった。不条理だけれどもこれが現実であったと著者は言いたいのです。この説明が続きます。11節12節、言葉は自分の民のところへ来たが、自分の民というのはイスラエル、旧約のイスラエル、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人に、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。自分を受け入れた人、その名を信じる人々、まあ、ここでは民でなく人、あるいは人々というふうに、イスラエルを超えてイエス・キリストを信じる個々の人間に焦点が当てられます。ここに出てきます信じる、つまり信仰するという言葉、これもこの福音書でさらにそれを超えて新約全体の、あるいは聖書全体の大変大事なキーワードです。そしてこの信じる、信仰の意味合いがこのヨハネによる福音書では私たちに馴染みのパウロが使う信仰の意味合いとかなり違うということに私たちは注意しましょう。例えばヨハネ による福音書6章35節でこんな言葉が出てきます。ヨハネによる福音書6章35節34節から読みますと、そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンであり、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。言葉としては私たちもよく知っています。ところがここに出てくる信じるという言葉、パウロの使う信じる代表例はローマの信徒の手紙3章21、22節で、ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。こういう言い方は私たちは慣れています。同じイエス・キリストを信じると言っても、イエス・キリストを信じることによって神の義が与えられる。これを教理の言葉で信仰義人と言いました。けれどもそれに対してヨハネは、イエス・キリストを信じる者は決して乾かない、あれ飢えない、ですから私たちが今まで知っている信仰の内容で欠けているものがたくさんありますが、それらを補うためにもヨハネによる福音書の信仰を学ぶことは不可欠でしょう。これも本論に入ってからふさわしいところで学びたいと思います。ここに出てくる神の子については後で。13節この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。信じるということは、人間がもともと持つあらゆる素質、これが血の意味、欲求、意志、力、それが肉の欲、人の欲の意味です。それらによるのではない。そして言います、そうではなく神によって生まれた。これが今日の重要なところです。ちょっとこの神によって生まれたというのは、なんとなく自然に生まれてたかのような訳語ですけれども、むしろ直訳して神によって生まれさせられたとか、神によって設けられた、その方が、あまり言葉としては座りがよくありませんけれども、意味は正確です。要するに自然に生まれてたのではないということ、神が、この主語が大事です。ですから神の子になる、その資格を与えると12節にあります。これについてもまた後ほど。さて今まさに年末です。日本の年末年始の行事伝統は、現在ほとんど宗教色が抜けているとはいえ、神道由来、この神の子という今日の説教、これはもちろん朗読箇所1章12節からと言いました。この神の子という言葉が、こういう風土の中に生きております私たち日本人に頻繁に、耳にしても誤解されますので、その説明をしましょう。古い時代は古代です。大抵どこでも有力な支配者は神の子と呼ばれました。そして崇拝されました。ここでの神というのは、その地域の土着の神、あるいは漠然と人間を超えた存在だというくらいのようです。日本で神の子という言葉 そらく新興宗教の教祖に使われることが今は多いのだと思います。けれどもその発想は神道と深い関係がある神話、つまり古事記、日本書紀の中でいくつも出てくる男の神と女の神が夫婦になって人間の子供が生まれる、そしてその子供が成長して支配者になるという話からおそらく来ているのでしょう。最も現実は古代の支配者が自分の支配権を正当化するためにこのような話を作らせたようですけれども、ともかくその神というのは神々の一人であったり、人間を超えた漠然とした存在、あるいは日本の神話でははっきりと現実に存在しない空想の神がです。ともかく神から人間の子が生まれるということは、神とその子である人間との間には血のつながりがあるということです。神と人間の間に断絶はない。これまさに支配者が自分の権威を正当化する絶好の背景になり得たわけですね。けれどもこのように神から人間の子が生まれるというのは日本では特に不思議なことではない。こういう頭がありますから、神の今日のテーマ、神のこの神は全く違うものだと言ってもなかなか正しく理解していただけない。この聖書の神のこの神は全く違うもの、聖書の神、唯一の生きて働いておられる神、世界と人間を創造し保持しておられる神、その旧約での名を主と言います。すでに学んだ一章一節から二節にかけて繰り返し出てきます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、ここに書かれている神というのがまさにその意味です。ですから主という名の神と被造物、私たち人間との間には大きな断絶と言いますか、絶対的な断絶があります。人間が文字通り神の子であるということはありえない。あるいは神の子と言いますと、少し聖書を読まれた方はイエス・キリストを思い浮かべられるでしょう。それは全く正しい聖書の主張です。このヨハネによる福音書でもそういう表現はよく出てきますし、聖書新約全体にわたってそういう言葉遣いが使われます。例えば11章である病人がいた、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロといった。このマリアは主に香油を塗り、この主というのはここではイエス・キリスト、髪の毛で主の足を拭ったものです。その兄弟ラザロが病気であった、姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのでと自分のことを言った。まあ、ちょっと補足と言いますか、脇道に入りますが、今言いましたように主というのはもともと旧約で唯一の神の名前、固有名詞です。 けれども新約でイエス・キリストが主と頻繁に呼ばれます。これね、実は深い理由があって、そのことをまた改めて詳しくお話したいと思いますが、まさにこのヨハネによる福音書の冒頭にあるように、言葉は神と共にあった、言葉は神であったということを人々が信仰を持って理解したとき、このイエスもあの旧約の神と同じ主という名前がふさわしい、まあ、そう判断したからですね。だから主と呼びかけている。けれども、さて話を元に戻しますが、けれどもイエス・キリストが神の子であるということと、イエスを信じる者は神の子にさせられる、この2つのことは厳しく区別しなくてはなりません。キリストが神の子という場合の子、正確にはこれは翻訳ではなかなか分かりにくくて残念なのですが、子供というよりも息子です。しかも一人息子、文法で言えば単数形ですね。イエス・キリストは神の息子、12節でクリスチャンが神の子と言われるこの子は、文字通りこれは子供です。元の言葉は子供です。息子とは違う、子供ということ、しかも子供たちです。ですからこの12節でも神の子となる資格という訳語よりも神の子供、そういうふうに訳を使う方が誤解を引き起こさないで済むと思うのですが、ちょっと残念です。ここで言葉を信じる者たちが神の子供たちになるというのは非常に注意深くイエス・キリストの場合と区別されています。キリストは人間の父息子とは質が違う、全く違うけれども、主という名の神の唯一の実の息子と呼ばれるふさわしい、そう呼ぶしかない、密接な関係と同じ質をキリストと神とは持っている。それに対してクリスチャンは神の子供であるとは書かれていません。イエス・キリストは神の子であるです。クリスチャンは神の子供であるのではなく、神の子供になる、そう神によってさせられるです。ですからいわば養子です。そのためわざわざ神の子供となる資格が与えられたと書かれるわけですね。養子であっても神の子供ですから、神からそれにふさわしいあらゆる特権が与えられる、祝福と恵みが与えられるに違いありません。
あ、そうだ、髪の
毛。けれどもこれだけでは単なる資格とか立場のことになってしまいます。そうではなく、もっともっと内実がどうなのか、人がキリストを信じて神の子供にされるというとき、ヨハネが強調することが神によって生まれるということです。これについて詳しく説明するのが3章1節以下のいわゆるニコデモとの対話です。そんなに、遠くない将来にここの部分扱うでしょうから、今は引用もいたしませんが、そしてそこで改めて詳しく学びますが、 2,3 のこと、もちろんニコデモとの対話の中でも 人は新たに生まれなければ神の国を見ることはない。で、そうイエス様がおっしゃいました。生まれるといって、もちろん人間の誕生をまず連想していいのです。いや、もうこれ、こういう言葉以外に人間に少しでも分かるように書きようがなかったから、こう使っているわけですね。では、神が親で、クリスチャンは子供ということであれば、それだったら神と血がつながっているのか、あるいは母親は誰なのかとなりがちですが、そう問うのは意味がありません。そういうことを言いたいのではなくて、神によって設けられたというか、それまでとは立場の違いがあるだけではなく、質の違いがある。生まれるわけですから、神によってゼロから作り直される。クリスチャンになることを、この魂の新たな作り直しの新しさということを強調して、神聖ということが多いでしょう。とは言っても、クリスチャンになる以前の人間と全く別人格、別の体になるわけではありませんので、まあ、この連続性を念頭に置いた言い方、再生と呼ばれることも多いでしょう。これらの用語をあまり聞かれないでしょうか、あまり使われないでしょうか、皆さん。もしそうなら、ヨハネの福音書ではっきりとこんなことが書いてあるわけですから、イエス様の恵みの大きな部分を取り逃していると言わざるを得ません。ヨハネによる福音書を学んでいけば決して無視できない。ヨハネはこう言いたい。私たちはキリストを信じて生まれ変わる。クリスチャンはすでに生まれ変わらされている。パウロはイエス・キリストを信じて義とされる。よくこれを無実と無罪と認められる、無罪を放免される、そんな風に説明されます。それは非常に分かりやすいですし、非常に鋭くある面を突いておりますけれども、それだったら結局内実は何も変わっていないわけですね。そうではなくて、むしろヨハネはこの内実の方を、キリストを信じるとき生まれ変わるというのです。自分にはそんな意識がないのになるとおっしゃるでしょうか。それは皆さんが心の中に、心の中にそのことを探り求めないからです。そこを見れば必ずそのことははっきり分かります。生まれ変わらされている。その15年には今後学んでいきましょう。アーメン。祈ります。